区民の生命、財産、生活を守るための新型コロナ対策へ全力を。立憲民主党杉並区議団、関口健太郎。冷静かつ大胆な財政運営を。令和元年度の杉並区財政を検証する。歳入決算額は前年度比 5% 増となり、歳出決算額は前年度比 5.7% 増であった。経常収支比率は23区平均と比較し、経常収支比率がやや高くあるが、公債費負担比率や実質収支比率、各財務指標においても特段著しい傾向は見られず、財政の健全性は維持されていると考える。基金の積み立ては堅調だが、負債発行額に関しては、施設の老朽化などに伴い増加の傾向だ。現在の公会計システムでは、単年度収支のみを把握しているに過ぎず、将来負担が見えない。施設建設にあたっては、イニシャルとランニングも含めた長期のコスト管理の徹底と、区民サービスの向上が必要だ。新型コロナにより、歳入は減少の見込みが大きく、歳出は膨らむ状況であり、今後の財政運営は冷静かつ大胆に行う必要がある。限られた予算をいかにして効率的、効果的に区民福祉の向上に充てるかはコロナ禍にこそ問われている。業務の棚卸しをし、職員の適正配置を行い、新型コロナ対策をはじめとした医療、福祉、教育などへの分野に手厚い投資を要望する。コロナ禍こそ、区民福祉向上を。今後はインフルエンザが流行し、医療機関が混乱する。今後、新型コロナとインフルの両方が検査できる診療、検査、医療機関体制へ移行すると、発熱患者に対応する地域の医療機関を増やす必要がある。さらなる地域医療機関との連携と協力を要望する。また、エッセンシャルワーカーの方々への定期的な PCR 検査などをはじめとした手厚い取り組みを要望する。防災の観点では、避難所機能の充実など、コロナ禍における複合災害対策を進める必要がある。保健所などとさらなる連携を求めたい。それと並行して、障害者や高齢者、妊婦や子供など、幅広い目線による包括的防災である、インクルーシブ防災の前進を要望する。区政へ SDGs の視点を。令和3年度に現在の基本構想が終期を迎える。基本構想は区の将来像を示すものだ。新しい基本構想には持続可能な開発目標、SDGs の視点を持った計画づくりを要望する。以上、当会派の多くの要望を真摯に受け止め、さらなる取り組みを求め、令和元年度各会計決算を認定する。
子供、福祉、環境を守り、国や都に率先し、コロナ対策を実施。命平和クラブ、ケシバ誠一。待機児童ゼロの3年連続達成。児童館事業の拡充。虐待から子供の命を守る対策を講じた。特養を着実に増やし、緊急を要する待機者をなくす見通しを確認。医療的ケアを必要とする重度障害児の支援を拡充。性的少数者が相談しやすい環境を実現し、女性への暴力を排除するための相談支援体制を強化した。後継役条例を制定し、労働者の権利と賃金を守る取り組みが進んだ。コロナ対策で基幹4病院を支援。区内4基幹病院への財政支援で発熱外来を設置、コロナ患者の受け入れを支え、医療従事者の夏季手当が支給できた。感震ブレーカーの設置拡大、通学路のブロック塀対策を拡充し、震災救援所の運営マニュアルに女性の視点が反映された。耐震性と年間およそ8000台の救急車の運行路の危険性から、川北総合病院の建て替え計画が決定。建設予定地の貴重な緑と希少動物を守るために、地区計画を活用し、都との協議で 緑化を 33% まで拡大した。農福連携農園が一部開園し、障害者、高齢者の生きがいや健康増進に寄与した。区民一人一日あたりのゴミ排出量は少ない水準を維持。使用済み油の資源化、拠点回収スタートを評価。区立施設の電力を新電力 PPS から購入し、CO2 を減らし、財政削減効果も上げた。生徒の安全と学習環境が第一。杉並第一小学校の建て替えを高層建築の屋上校庭案から地上に広い校庭が確保できる案に変更し、災害時の児童生徒の安全と学習環境の向上を図ったこと。中学生が利用するサザンカ教室に小学生も利用できる柔軟な不登校対策の方向性を確認。富士見ヶ丘小学校での演劇体験事業を支援し、毎年4000人の生徒がザ・高円寺で優れた舞台芸術に触れ学ぶ機会を得ていることを確認。保育の質を守り、直営園の維持を。その上で以下を要望。保育の質を守るために直営園を残すこと。民間委託された学童クラブの職員の短時間勤務は改善すること。障害当事者の要望に応える移動支援策の充実。生活保護の相談窓口に携わる職員の対応の改善。非常勤、会計年度任用職員の雇用継続と雇用年限撤廃。職員の超過勤務をなくし、清掃など職員の新規採用で仕事の継承と連続性を保障すること。以上、杉並区一般会計決算及び各特別会計決算に賛成する。
長期最適の視点と目標達成意識を持った区政運営を。自民、無所属、維新クラブ、岩田育馬。我が会派は適切に財政運営がなされたか、及び目標達成に向け、適切に事業の執行がなされたかを中心に審査を行った。適切に財政運営がなされたか。新しい財政五大ルールの初年度であったが、すべて守られていたことは安心した。中でも財政計画よりも負債発行を減じたことは評価する。また、負債残高の増加を上回って基金残高が増加したこと。基礎的財政収支及び実質単年度収支とも黒字であったことは評価する。ただし、財政の弾力性を判断する指標である経常収支比率は悪化した。今後も推移についてしっかり注視するよう求める。また、持続可能な財政運営となるよう、財務指標を適切に活用する工夫を続けてほしい。適切に事業執行がなされたか。目標値を達成した指標の割合は 30% 強となり、過去最低であった前年度のおよそ 20% から回復した。絶対値としては未だ満足できる水準ではないが、方向性が改善されたことは安心した。また、決算資料において目標達成を意識した記述が随所に見られ、事務事業評価においても、計画、目標値に対する実績、指標の分析等、という項目が追加された。現総合計画が開始された平成24年度決算以来、常々目標達成を意識した区政運営に言及してきた我が会派としては評価している。ただし、商店会補助金不正受給について決算資料に言及がないことは大きな疑問を感じる。今後の区政執行への適切な糧とするためにも同様のことがないよう強く求める。結論と今後の区政運営への要望。目標達成状況の絶対値や決算資料における重要案件の取り扱い等課題もあるが、総体としては妥当な区政運営であったと認め、一般会計決算を認定する。各特別会計決算についても、一般会計からの繰入額等留意すべき点はあるが、すべて認定する。 今後の区政運営についての要望は以下の通り。丸1、公表データの拡充等も含め、新型コロナウイルス感染症への適時適切な対応を図ること。丸2、当面厳しい財政状況が想定されるため、区の事業についてゼロベースで精査し見直すこと。丸3、令和4年度からの新たな基本構想、総合計画の策定に合わせ、各種行政計画を整理すること。
なお、掲載されている意見のほか、次の会派からも意見の発表がありました。共に生きる杉並、杉並ワクワク会議、勝利の会、杉並を耕す会、無所属、美しい杉並、都政を革新する会。緊急要請書の提出。10月18日に発生した東京外郭環状道路、関越東名間、工事現場付近での陥没について、早急な原因究明を行うとともに、地域住民の安全確保、不安の解消に万全の対策を講じるよう、強く求める緊急要請書を、議長名により10月21日付で国土交通省等に送付しました。意見書の全文は、杉並区議会ホームページでご覧になれます。感染症対策。新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年第3回定例会から議場の議長席、演台に飛沫防止用アクリル板を設置しました。